次回は主なる神様がご自身の選びの民イスラエルとの間に契約をしない契約と呼ばれる契約を締結された折に、神の山で民の指導者であるモーセにお授けになった2枚の石の板に書かれた当の戒めの御言葉であります。1枚目の板に記された4つの戒めは神を愛することに関わる戒め、もう1枚に記された6つの戒めは神のもとで人と人とが互いに愛し合って生きることに関わる戒めです。つまり実会は一言で言えばそれそのものが愛の戒めであります。旧約聖書の律法、創世記から始まって出エジプト記、申命記、吉脇氏、申命記、民数記、この5つの書物を五書と言いますが、これを律法と言われたりしますけれども、このように旧約聖書の律法それそのものが愛の戒めでありまして、失礼しました、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の5つです。これを5章と言います。でこれは、そのものが愛の戒めでありますから、その要約である十戒も愛の戒めであります。さらに主イエスはこれを2つの戒めに要約しておられまして、マタイによる福音書の22章37節から40節、イエスは言われた、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、これが最も重要な第一の掟である、第二もこれと同じように重要である、隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの戒めに基づいている。主イエスは律法というのは旧約聖書、律法全体と預言者という言い方で旧約聖書の全体を言い表しますので、旧約聖書そのものがこの2つの愛の戒めに基づくというふうにおっしゃっているわけです。次回は、古い古い時代の、主イエスが来られるはるか昔の時代の戒めであるゆえ、もう今は不要である、いらなくなっているということではありません。実会は昔も今もまた常しえに私たちが守り行うべき戒めです。主の羊を命の道に導く羊飼いの声です。羊飼いの声が羊を危険な場所から守り、獰猛な獣から守るように、神は実会によって私たちの人生を誠の命と平安の道へと導いてくださいます。このことについてある旧約学者がこういう例えで話しています。もし律法がなければ、神の声がなければ、トラックがビュンビュン走っている道路に子供が飛び出していっても誰も止めることはできない。そのように神の言葉は人の命を守る言葉であるということであります。神様が私たち人間にご自身の言葉を、すなわち律法を守り行うようにお命じになるのは、そのように私たちを、人間を命の道に招くためです。神の言葉に従うことにより人は真に喜ばしい命を得るわけです。神は私たちを愛しておられて、私たちが祝福された命を生きることを望んでおられます。そのために律法を、またその要約である十戒を与えられたわけです。新約の教会に生きる私たちにとっても十戒は命の言葉です。人が神の言葉を守り行うことによって命を得る、このことは、先週も言いましたが、この原則は旧約新約を貫く普遍の真理であります。そして先週触れたことでありますけれども、私たちは十戒を、律法を守りを行って生きることができます。これは大変大切なことです。ただもちろん自力によってということではありません。聖霊の恵みによってであります。 主イエスが十字架に死なれ、蘇られたことによって、私たちは新しい人間に生まれ変わらされました。キリストの命を生きる自由な存在にされました。ですから律法はもはや罪人の罪をあぶり出すだけのものではなく、そのキリストにあって誕生した新しい人が救いの恵みに感謝して歩んでいく、その新しい生活、教理の用語では聖果と言いますが、その聖果の営みの道しるべとして党の戒めは息を吹き返したわけです。十戒の戒めの一つ一つを見ていくことになるわけでありますけれども、そのことに先立って十戒の助言を見たいと思います。党の戒めが語り出されるに先立ち、以下の助言が語られます。20章2節、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。まあ、時々でありますが、まれでありますけれども、実会が提示される、示されるという時に党の戒めだけが提示されて助言が省かれてしまうことがあります。それは違うのです。つまり助言と党の戒め全体で実会であります。そして、まあ、党の戒めと助言とは大変深いつながりを持っていますから、切り離されてはなりません。助言において語られている神の言葉は実会の全体を決定づけると言ってよいほどに大切な意味を持っているわけです。助言の中身は神様の救いの宣言です。これまで見てまいりましたように、主なる神は奴隷状態であったイスラエルの民を大いなる御手をもって救い出されました。すなわち実会の背後には具体的な神様の救いの御業というものが、贖いの御業というものがあります。過ぎ越しであります。選びの民イスラエルへの主なる神の愛と憐れみ、そして許しが背後にあるということです。大いなる愛をもってイスラエルを愛し、ご自身の恵みにより贖い出された神が、これからもこの民を命の道を歩ませ、その道のりを御言葉によって守り導いてくださる。そのために神様はここでイスラエルとの間に契約を結ばれました。そして命の言葉を、党の戒めを与えてくださったわけです。誤解してはならないことは、実会は何々してはならないという、まあ、命令、禁止命令のような言葉が重ねられていきますので、何か厳しい禁止のように感じられるということがあるかもしれません。まあ、けれども党の戒めを助言から切り離してしまうと、そういうことになるかもしれませんけれども、そうではありません。神様は私たちをも救い、私たちにも実会を授けてくださいました。私は一人子を十字架につけるほどにあなたたちを愛している、だからあなたたちもこの私の愛に応えて、これらの戒めに生きなければならない、いやきっとここに生きてくれるに違いない、そういう神様の思いが党の戒めには込められているわけです。この実会の助言が示していることは、党の戒めは人間を縛る、人間の自由を奪う厳格な戒律などではないということです。これは神の言葉であって、神の言葉であるゆえに命の言葉です。神の命の通った言葉です。そして人間に誠の自由を与える愛と恵みの言葉です。私たちが実会を学んでいくときに、どうしても心に刻んでおりたい一つのことはそのことであります。祈ります。主なる御神様、私たちは聖霊の恵みの働きに預かりながら、 あなたの御言葉に聞き従います。慰め主であられ、助け主であられる聖霊よ、私たちがあなたの戒めに生きることができるように助け導いてください。私たちに御言葉を解き明かしてください。見てをもって私たちの歩みを命の道に至るように年頃に助け励まし導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。